聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第14章の13節からお読みいたします。マタイによる福音書の第14章の20節をお読みいたします。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると12の箱にいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。以上です。新共同訳聖書になりまして、何が変わったかというと、聖書に見出しがつくようになりました。聖書を読んでてですね、この見出しでいいのかなということもあります。またですね、指摘されてなるほどだなというふうに言われることもあります。今日はですね、マタイによる福音書のこの14章の13節からのところなんですけども、広島女学院大学で聖書やまた講演をさせていただいたときにですね、実はこのようなですね、問いかけというか疑問を言われました。それ何かというと、この見出しです。5000人に食べ物を与えるという。で、私たちはこのですね、私はですね、これ何のですね、気づきもせずにですね、引っかかりもせずに、ああ5000人の食べ物を与えるって話なんだなというふうにですね、読んでましたけども、しかし本当によく読んでみると、あ、これでいいのかなっていうふうに思いました。なぜなら、食べた人は男と子供を別にして男が5000人ほどであったって書いてある。これ私の視点からだけ、私の見方からだけで何も考えずにですね、これを読んでいたから何の違和感も感じなかったんでしょう。でもこれは女性と子供からすればですね、こんなですね、書き方はやっぱりないだろうっていうふうに言われたら、そうだなと思います。女と子供を別にして男が5000人であった。それで5000人に食べ物を与えるという見出しになっているからです。私たち気づかないこともありますし、おやと思うこともあります。指摘されて分かることもありまして、やっぱり、あ、これはやっぱりいけないなと思いながらですね、このマタイによる福音書のこの箇所を今日は読んでおりました。多くの人に食べ物を与えるということにしても、なんか違和感があることかもしれません。どんなですね、この見出しがいいのかってことをですね、昨日から考えております。今日はイエス様がですね、の奇跡の話です。有名なですね、この多くの人たちにですね、パンが配られたという話であります。この出来事の最初は何かというと、イエス様は大勢の群衆を見て憐れみ、御言葉を語っておられた。そして、時間も経って食事の時間になったけども、その用意がなかったということなのでしょう。大勢の群衆を見て本当に憐れんでおられた。そして御言葉を語っておられた。しかしですね、その後ですね、続くものがなかったということなのかもしれません。そこでイエス様は5つのパンと2匹の魚で大勢の群衆に食べ物を与えなさいと弟子たちに指示をしています。そうするとですね、それが5000人以上の人たちが食べて満腹したという、ここまではですね、イエス様の奇跡でなるほどなるほどと呼んできました。もう一つ今日ここで引っかかりが出てきたのは何かというとですね、12のカゴに残りがいっぱいになったというところです。これがですね、なぜ引っかかったかというと、昨日ルーテル食堂クレヨンで、リユース配布交換会をしたからです。実はこのですね、12のカゴにいっぱいに残ったこのパンはその後どうなったんだろうということをちょっと考えていたのです。イエス様が祝福してみんなに分けられたパンは12のカゴにいっぱい残った。じゃあそれをその後にその群衆はどうしたのか。それはやっぱり大切に家に持って帰って、そしてみんなでまた分け合って食べたのか。またですね、イエス様がですね、祝福してくださったパンだから苦しむ人や悩んでいる人たちにそれを分け与えていったか。 そこのところは何にも考えておりません。まあこれは想像ですけれども、それを無駄にしてそこに残して捨てていったってことはありえないでしょう。だってみんなイエス様が祝福して私たちに与えてくださったパンなのだからというふうに思うのです。まあ、昨日は先ほども話しましたようにリユース配布交換会をしました。これはやっぱりもったいないというですね、まあ、神様からいただいているもの、それを無駄にしてはいけないという、まあ、それをですね、子ども食堂でやるのは子どもたちにもですね、それをですね伝えたかったからだし、まあ、家族親にもそれを伝えたかったからです。きちっと使えるものはまたですね、使いましょう。自分が使えなくなったものでもですね、横の友達はそれが使いたいかもしれない、そういうふうなですね気持ちでですねリユースしていく、また交換していく、まあ、そのことによってですね、この神様からいただいたものを無駄にしないということが起こってくるんじゃないかなと思いました。まあ、広島ワイズメンズクラブの人たちがですねたくさん集めてくれたり、またルーテル保育所のですね保護者、また谷尾幼稚園のですね保護者の方々がですね品物を提供してくださいました。まあ今のですね人たちはその中古品っていうんですか、まあ一度使われたものを持っていかれるかなというふうに少し心配もありましたけど、ほとんどのものがなくなってしまいました。ということはですね、みんなですねやっぱりそれを考えておられるんだなと思いますし、それがどんどんどんどんですねリユースされていけばですね、もっとですね素敵な社会になるだろうなというふうに思います。イエス様が5000人の群衆を5つのパンと2匹の魚で満腹された時に残ったものがありました。しかし人々はそれをどうしたか、それは何も聖書には書いてありません。翌朝生ごみとして捨てたか、そんなことはありえないでしょう。イエス様が祝福された食物として持ち帰り、大切にみんなで分け合って食べたんじゃないか。だとするんだったら、それはそのパンだけではなく、神様が私たちのために与えてくださったものすべてがそうされるべきだというふうに思うのです。すべてのものは神様の手が触れてやる。その手を今日は感じながら、一日一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は聖書を通してたくさんのことを教えてくださっています。どうかすべてのものが神様の手が触れている。そのものを私たちが手にするときに神様の御心を感じ、また感謝し、それを大切に使っていくことができるように導いてください。その中心にあなたの御言葉がありますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手を守ってください。また、ルーテル保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を、軸はケアわざ病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにおられる方々には、あなたが共にいてくださって、そして、癒しの御手、救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。